強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社チアフル様をお尋ねして、目の前には沖本瑠衣子さんがいらっしゃいます。沖本さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、部下のやる気を育てる見る力ということをテーマにお伺いしたいんですけれども、私が沖本さんの本の中でちょっと心に残ったのが、フィードバックは客観的な事実を見て述べることですっていう言葉なんですけれども、これは私サラリーマン時代は実践してたんですけれども、やはりこれって客観的だから否定されようがないですよね。
はい、そうですよね。その人がそう見えたんだからしょうがないですよね。でもこう見えるっていうふうに言ってくれればいいんだけど、こうですって決めつけられるとすっごいちょっと嫌な気持ちがするんですよね。例えばなんか 顔色が悪いねとかって言われると、いや私元気なのにとか思うわけですよ。でもなんか顔色が悪いように見えるんだけど大丈夫っていうふうに言われると、あ、心配してくれたのかなっていうふうに思うんですよね。だからやはり客観的にか主観的にっていう違いはすごく重要だと思ってますね。
はい、それからもう一つ気をつけなきゃいけないこととして、まず自分とは部下と基準が違うのだと認識するっていうことですね。これって結構大変ですよね。
そうですね、全部自分が正しいと思ってるっていうリーダー多いですからね。ただそこは違ってるっていうか、それぞれの価値観が違うので、そこは認めてほしいですよね。部下は部下の考え方、あなたはあなたの考え方がありますっていう、これは上下で考えるだけではなくって、横でも斜めでも一緒ですよね。みんな個人的にいろいろ考えがあるので、そこはまず認めてほしいなということです。で、違いがあるっていうことも認めるということでしょうかね。
はい、それで私これ大切だと思うのは、否定ばかりするなっていうふうに沖本さんが本に書いてらっしゃるんですけど、さっき言った通り基準が違うので、とりあえずは意見を聞いてみるということは大切だと思うんですね。で、ただ上下関係があると、上の人の基準ばっかりが優先されちゃうと、部下の人は結果として何も言わなくなっちゃうので、私も今中小企業様のお手伝いをしてるんですけれども、やはり部下に意見言ってほしいって言っておきながら、実際は部下の意見を否定ばっかりしている経営者の人がいて、それじゃあ言ってもらえないっていうふうにいうことをですね、気をつけてくださいって言ってるんですけれども、やはりとりあえずは結果的には否定することになっても、一回意見聞いてみないといけないなっていうのは確かにそうだなと思って本を読ませてもらったんですけれども、やはり意見を言ってもらうようにするっていうことは必要ですよね。
そうですね、その人の考えをまず聞いてみるっていうのは必要ですよね。たとえ自分と違っていても、相手は相手のそういう考えがあるので、それがダメっていうんじゃなくって、あなたもそういう考えがあるんだ、でも自分はこういう考えがあるんだけど、これについてはどう思うのか、そういうふうにこう会話していくと、否定ではないですよね。相手の考えが悪いっていうふうに考える、まあ、実は私がそうだったんですよね。全部相手の意見をもう頭から否定していましたので、そうなると自分の考えを言わなくなってくるんですよね。どうせこの人に言ってもダメなんだ、もしかしたら自分が間違ってるんじゃないのか、自分の考えが悪いんじゃないのかっていうふうに思い始めて、考えることもなくしてしまうんですよね。だから自分でまず考えてもらえるためにも、相手の意見考えは否定しないことですね。
はい、 そうしないと、もう部下から何も言ってもらえなくなって、会議とかを開く意味がなくなってしまうし、部下もまあモラルといいますか、やる気っていうのがなくなってしまうなと思うんですね。これってやはり注意しなきゃいけない点だなというふうに私も思いました。あと沖本さんの経験で、僕もこれもやはり私も素晴らしいと言いますか、私も気をつけてるんですけど、なんでこんなやつが部下なんだっていう話を書いてらっしゃるんですけど、伝票の入力が間違う人ってそれは事実だと思うんですね。それは間違うっていうのは事実なんだけど、でもその人って別なところで能力発揮できると思うんですよね。それで私はこれはよく言ってるんですけど、あの本田健さんが言ってたんですけど、鈴木一郎さんってヒットを打つのはすごく上手だけど、もし愛知県庁の公務員だったらきっとダメな公務員だったろうっていう話で、だから伝票を書くのは苦手な人っていうのはルーチンワークとか細かい作業とかあって苦手なんだろうけども、そういう性格の人っていうのは必ずその裏返しで能力を発揮できる分野があるわけだから、伝票入力が間違ってるっていうことだけを指摘しててもしょうがないなっていう例が沖本さんの方に書いてあったんだなっていうふうに感じたんですけれども、これは沖本さんが解決したというか、
はい、
良い改善提案をなさったってことですよね。
そうですね、人にはそれぞれ個性があると思うんですよね。だから全て何でもできる人っていうのはいないんですよ。そこをやはりその人の個性をちゃんと見てあげるっていうのが重要なのかなというふうに今では思ってるんですよね。で、なんでこんなやつが部下なんだっていうふうに思っているあなたが逆に下から思われてるかもしれないですよね。なんでこんなやつが上司なんだって、まあ、お互い個性をちゃんと見たら、部下は部下で、あ、こういう部下がこの上司に対してこういう上司でよかったっていうふうに、ね、思ってもらえるように、まあ、お互いが個性生かし合うといいんじゃないのかなと思ってるんです。
で、このなんでこんなやつは部下なんだっていう話の結論としては、沖本さんはその伝票間違えちゃう人にもっと営業に時間を割けるように工夫したってことですよね、うんうん、
はい、
その結果組織全体としては成績が良くなっていったってことですよね。
全体でプラスになったらいいんじゃないのっていうことですよね。
それで、まあ、本当に同じパターンで私がお手伝いしている会社でもあってですね、社長って悪いところにばっかり目がいっちゃうんですよね、
うん、そうなんですよ。本当にあの悪いところを 目にするのももちろん重要なんだけども、逆にやはり個性が重要なので、他のいいところはじゃあ何ですかと、でいいところをもっともっと活用していって伸ばしていくっていうのもありますよね。会社にとっていいところをどんどんこう使っていった方が会社にプラスになるんじゃないのかなというふうに思っています。
だから働く場所を提供するのが社長なんだから、うんうん、その社長の役割っていうのはその人の力が発揮できるところで働かせるというのが社長の役割なので、裏を返すと活躍してない人がいたとしたら、それは社長がその人が活躍できないようなところで働かせているっていう社長の責任ですよね。そうですね、
はい、つまり見れてないんですよね。個人個人をちゃんと個性を見ていれば考えられることだと思うんですよ。活躍させれてないというより、活躍できるところにこの人が行けるようにちゃんと個性見てっていうことですね。
そう、見る力っていうのはどうやれば養えるんですか。
まず自分の固定概念がいっぱいあるっていうことを知ることがまず重要ですよね。そしていつも見ていないことを見るようにする。この人のいいところはどういうところなんだろうだけだとわからないので、例えばこの人の人との接し方はどうなんだろうとか、そういうふうになんか視点をこう一個ずつ決めて見ていくと、どんどんどんどんこの見る力が養われてくるんですね、うん、いろんな視点を自分で作って、その視点でちょっと見ていく、みんなを、あの一人だけじゃなくてね。
わかりました。時間になりましたので、今回は部下のやる気を育てる見る力をテーマにお話ししていただきました。また来週ですね、沖本さんには部下にきちんと伝わる話す力 ということについてお話しいただきたいと思います。沖本さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。